お元気ですか？服部順次です。今日まで、今週も御言葉の学びが伝えられてきたことを心から感謝いたします。一言お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの恵みを覚えて感謝いたします。どうか私たちが本当にあなたの御心を知り、あなたの御旨に従って生きることができるように、私たちを支え、導いてくださいますようにお願い申し上げます。御言葉の学びをさせてくださいますことをありがとうございます。どうぞ聖霊ご自身が望んでくださって、私たちに御言葉を正しく解き明かし、また正しく理解する力を与えてくださいますようにお願い申し上げます。語る小さいものを憐れんでくださいまして、十字架の恩賜によって清め、あなたご自身の力ある御手に握りしめてお持ちくださいますようにお願い申し上げます。あなたがすべてをなしてくださることを信じ、御手に委ね、尊い我の主イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。さて、昨日学んだことでございますけれども、私たちが救われたままの状態にとどまれというですね、奴隷ならば奴隷のままで、あるいは自由人ならば自由人のままで、割礼を受けているならば割礼を受けたままで、あるいは割礼を受けていなければ割礼を受けていないままで、そのままで神様の豊かな恵みを受けていなさい。ただそういう自由になって、このもう自分の自身が自分のものではなくて、イエス・キリストの恩賜という尊い代価によって贖われたものなんだから、この人間の奴隷となってはいけませんと、そうパウロは教えたんですね。あなた方は代価を持って買われたのです。人間の奴隷となってはいけません。自分で自分の意思で神様に従って神様のものとして生きていけなさいと言うんですね。さて、今日はその次24節から、学んでまいりましょう。兄弟たち、おのおの召された時のままで状態で神の御前にいなさい。これは大切なことですね。神の御前に自由にとどまれるようにいることが大切なんですね。この観点から自分の道を選ぶようにしたいと思います。さて、ここからパウロは次の問題、コリント人たちが質問してきた次の問題に移ります。これは第一の問題に関係しています。結婚の問題に関係しています。そしてコリントの町の状態にも関連していると考えるべきでしょう。コリントの町は全く腐敗しきって、当然結婚というようなことは、この躊躇をされるような状態でさえあったわけですね。今も娘が結婚したいと聞いて、考えるべきことがあるかもしれません。このマギ博士は、現在起こっている離婚の問題というのはほとんど離婚問題というよりはむしろ結婚問題なんだ、その結婚をするときによく考えていなかったからこそ問題が起きて離婚がというようなことになっていくんだと、そう言っていますけれども、本当にそうなんですね。キリスト者の両親は、その自分の娘の結婚というようなことに対して十分考えなければならないのではないでしょうか。残念ながら今の教会の中で 本当に慎重に考えていかなければならないというような状況が見られるのではないかと思います。さて、それなら25節、処女のことについて私は主の命令を受けてはいませんが、主の憐れみによって信頼できるものとして意見を述べます。この処女というのは非常に難しい問題を私たちに投げつけています。これは一体どういうものなんだろうか。ある人は霊的結婚というふうに考えるんですね。つまりこの結婚式を挙げるんですよ。結婚式を挙げて夫婦だというふうに形の上ではなるんですけれども、実際的な夫婦生活には入らないで霊的な関係にとどまるという、ちょっと奇妙な考え方ですけれども、コリントの教会があまりにもこう肉的に堕落している、そういう社会においては反動的にですね、私はそういうふうな乱らな関係なんていうものは、いやらしい男女関係というようなものは持ちませんというような、そういう極端な考えというのが出てくる措置余地があったのかもしれませんね。あるいは処女というのは親の保護のもとにあるところの若い娘という意味で使われていると考える人もおります。そのどちらであるかどうもはっきりしないところがあると思います。パウロはここでもうこの問題を主が直接取り上げられていないことを認めます。私は主の命令を受けてはいませんですね。しかしはっきりと神から権威を与えられたものとして語っているということを主張します。しかし主の憐れみによって信頼できるものとして意見を述べます。パウロは言うんですね。26節、現在の気球の時には男はそのままの状態にとどまるのが良いと思います。あなたが妻と結ばれているなら解かれたいと考えてはいけません。妻に結ばれていないのなら妻を得たいと思ってはいけません。現在の気球の時には男はそのままの状態にとどまるのが良いと思います。コリントの教会には特別に困難な状況が迫っていたらしいですね。ですからこの現在の時は特に、ね、このそのままの状態にとどまっているのがいいだろうというんですね。わざわざ苦しみの中に入る必要はないというんですね。心理学者たちがこの人間が受けるストレス、ね、というものをいろいろ点からこう評価していますが、結婚をするということが一つのストレスになるんですね。これは愛する者が亡くなったのと同じぐらいの大きさのストレスを人に与えると、そう心理学者たちは言っています。この結婚というのはですね、楽しいほんわかとしたこの甘い綿菓子みたいなロマンチックなものだけじゃないわけですよね。私たちの心身に非常に大きな影響を与えるもの、ある時には大きな傷口を開くようなものでさえあるかもしれないんですね。ですから気をつけなさいとパウロは言います。しかしたとえあなたが結婚したからといって罪を犯すのではありません。たとえ処女が結婚したからといって罪を犯すのではありません。ただそれらの人々はその身に苦難を招くでしょう。私はあなた方をそのような目に遭わせたくないのです。もちろん結婚するということが罪であるなどとは言えません。しかし結婚しているために余分の重荷を背負い込むというのも事実だということを知らなくてはならないですね。 兄弟たちよ、私は次のことを言いたいのです。時は縮まっています。今からは妻のあるものは妻のないようにしていなさい。兄弟たちよ、時が縮まっていますとパウロは言います。つまりキリストの再臨が近いという意味でしょうね。だから今からは主のことをいつでも第一に考えなさい。妻のあるのあるものは妻のないもののようにしなさい。そうパウロは教えます。最愛の妻がいても、そしても主をまず第一にしなければならないと、そう言うんですね。泣く者は泣かない者のように、喜ぶ者は喜ばない者のように、買う者は所有しない者のようにしていなさい。悲しんでいる者も、喜んでいる者も、富んでいる者も、とにかくいつでもこの自分の家族、あるいは自分の財産というようなものを第一にするのではなくて、神様を第一にして神を見上げて生きていくような生活を送らなければならないんだと、そう言うんですね。世の富を用いる者は用いすぎないようにしなさい。この世のありさまは過ぎ去るからです。私たちは世の中にあります。しかしこの世のものではないんですね。それはもちろん世のものに触れるな、関わりを持つなということではありません。私たちはこの世のものを用います。この世に、自然の中にどんなに素晴らしいものが満ちていることでしょうか。私は今でも時々思い出すんですけれども、大糸線の大町駅、 JR の駅ですけれども、それに降り立ってですね、前を見上げた時のことを忘れることはできないですね。今は残念ですけれども、駅に降りた時にそのように日本アルプスは近く見えないんですけれども、本当にですね、北アルプスっていうんですか、雪をいただいた、いや、切り立った山がですね、ぐわっとこう前に迫っている姿を見て、自然はなんと素晴らしいのかと思ったことがございます。しかしこの私たちはどんなにその山が素晴らしいと思っても、それに礼拝を捧げることはできません。この世のありさま、ファッションがあなたを支配しているでしょうか。あるいはキリストがあなたを支配しているでしょうか。私たちは本当にですね、この世の中の素晴らしいものがいろいろある、そしてその中から素晴らしい祝福を受けることもできる、しかしそれに縛られ、それに支配されるような生き方をしてはならないですね。キリストご自身を第一にして生きていかなければならない。さてパウロはで、もう一度結婚の問題に移っていきます。あなた方が思い煩わないことを私は望んでいます。独身の男はどうしたら主に喜ばれるかと、主のことに心を配ります。しかし結婚した男はどうしたら妻に喜ばれるかと、世のことに心を配り、心が分かれるのです。独身の女や主女は身も魂も清くなるため主のことに心を配りますが、結婚した女はどうしたら夫に喜ばれるかと、世のことに心を配ります。パウロは極めてこう自然のことを述べますね。ここにパウロが結婚した経験があるんだろうということが、この伺われるところがあるんじゃないかと思うんですね。私たち何か問題がありますときに、すぐ配偶者がどうだろうかというふうに考えますよね。例えば私が新しいところに召されていると そう感じたときに、まず最初に相談するのは配偶者であり、そして配偶者がそれを喜んで受けるかどうかということではないでしょうか。配偶者のことを考えるのは罪ではないんですね。配偶者のことに心を用いるべきなんです。ですけれども、本当に独り身の時のように気軽に、神様のお召しがどうかというふうには考えられないですね。私の知っているほとんどの宣教団体は、宣教師として、自分たちの団体に、候補者を受け入れる時に、夫婦ともに主に導かれているかどうか、召されているかどうかをこの尋ねます。そのことは大切だからなんですね。このお互いにお互いのことを心を配るというのは当然なことですけれども、しかし、独身の者のように身軽に、神様を召してくださった、だから私はこうしますということができない、ね、そういう状態があるんだと、そうパウロは言うんです。ですが、私がこう言っているのはあなた方自身の益のためであって、あなた方を束縛しようとしているのではありません。あなた方の益のためだとパウロは言います。むしろあなた方が秩序ある生活を送ってひたすら死に奉仕できるためなのです。この問題は、その人がどうしたら神第一の生活をたやすくやれるかということを考えるべきなんだ。益のためにあなた方を束縛しようとしているんじゃなくて、あなた方の益のためにこう言っているのだとパウロは言うんですね。もし処女である自分の娘の婚期も過ぎようとしていて、そのままでは娘に対しての扱いが正しくないと思い、またやむを得ないことがあるならば、その人はその心のままにしなさい。罪を犯すわけではありません。彼らに結婚させなさい。しかし、もし心の内に固く決意しており、他に強いられると事情もなく、また自分の思う通りに行うことのできる人が処女である自分の娘をそのままにしておくのなら、そのことは立派です。ですから、処女である自分の娘を結婚させる人は良いことをしているのであり、また結婚させない人はもっと良いことをしているのです。これは非常に理解に困難なところでございます。これ、ちょっと参考のために、口語訳の同じところを読んでみたいと思います。もしある人が相手の乙女に対して情熱を抱くようになった場合、それは適当でないと思いつつも、やむを得なければ望み通りにしてもよい。それは罪を犯すことではない。二人は結婚するがよい。しかし彼が心の内で固く決心していて、無理をしないで自分の思いを制することができ、その上で相手の乙女をそのままにしておこうと心の中で決めたなら、そうしてもよい。だから相手の乙女と結婚することは差し支えないが、結婚しない方がもっとよい。この口語訳は、先ほどちょっと申し上げました霊的結婚をしている相手の乙女というのとですね、霊的結婚している、名前だけの結婚をしているんですけれども、体の交わりがない、そういうところにですね、どうしてもこう情熱のほとばしりを感じてですね、それに耐えて行けないような気がする。相手の乙女に対して情熱を抱くようになった場合、ね、そしたら、普通の結婚に入ってよろしいと、そういうふうにこのところを口語訳は理解して訳していると、そう言えると思うんですね。そうでないと、36節ある人はですね、この36節から誰とでも結婚していいんだ、もしある人が相手の乙女に対して情熱を抱くようになった場合、それは適当でないと思いつつも、やむを得なければ望み通りにしてもよい、それは罪を犯すことではない、二人は結婚するがよいっていうのはね、 いわゆる恋しちゃったら、恋愛の感情を抱くようになったら、どんな人であろうと結婚してもいいんだと、こう聖書に書いてあるんだと、ある人が私に言ってですね、周囲の者が本当にこう、この結婚は御心じゃないんだと言ってですね、止めたのにも結婚をしてしまって、そして、最後の主から離れていった悲しい実例を知っておりますけれども、そういう誤解を生ずることがあり得るんですね。ですけれども、新改訳は、この乙女というのを、この親の監督のもとにある娘という意味で取っておりますね。ですからもう一度読んでみましょう。もし処女である自分の娘の婚期も過ぎようとしていてと、そう書いてあります。自分の娘の婚期も過ぎようとしていて、つまり、この婚期なんていうのは実際にこの世の中にあるのかどうか分かりませんけれどもね、何歳になったって、女の人は結婚適齢期だと思うんですけれどもね、婚期が遅れそうになって、どうも娘が年頃になっても結婚しないでいることを恥ずかしいというふうな考えを持ってですね、どうも我慢できなくなってしまう。ね、また娘に対しての扱い方が正しくないと思い、そのままでは娘に対しての扱い方が正しくないと思い、またやむを得ないことがあるならば、その人はその心のままにしなさい、娘を結婚させていいって言うんですね。罪を犯すわけではありませんって言うんですね。彼に結婚させなさい。この36節を読んでですね、過ぎるという言葉ね、これを婚期が過ぎるというふうに取っているね、そういうことなんですね。これだけの違いがあるんですね。ある人は婚約中の男女と考えます。そういうふうに取る方が霊的結婚というような不自然なものを考え出すよりはあるいはいいかもしれませんけれども、とにかくここでパウロが言っているのは、前のに言った同じ立場に立っているんですね。神を第一にするということを基本にして結婚ということに対してそれを決めていくという自然体、それこそが大切であると言っているんですね。妻は夫が生きている場合、間は夫に縛られています。しかしもし夫が死んだなら、自分の願う人と結婚する自由があります。ただ死にあってのみそうなのです。このただ死にあってのみ、再婚が許されるのは主の御心にかなう場合のみという条件がついているんですね。私の意見では、もしそのままにしていられたらその方がもっと幸いです。私も神の御霊をいただいていると思います。パウロはもう一度自分の立場を明らかにします。大切なのは結婚するかしないか、離婚するかしないかさえも含めて、そういうことでない神を第一にできるかということなんですね。周りの人がどういうかではなく、神を第一にするために自分の道を定めていきなさいとパウロは言っているんです。お祈りいたしましょう。愛する主よ、私たちがいつでも神を第一にしていくことができるように私たちを導いてください。尊い我らの主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。